おはようございます。今朝も御言葉に入る前にお近くの方と今日礼拝に招かれたことを感謝しご挨拶をしたいと思います。ご挨拶をしましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛の愛なる天皇とおさま、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにしてあなたが変わらないご愛を持って私たちをあなたの御体なるこの教会へとお招きくださり、今朝も十字架の真下であなたの御前にひざまずき、愛する兄弟姉妹と共にこのように礼拝を捧げる恵みに預かることができましたことを心より感謝いたします。あなたがすべてを成し遂げてくださり、また血をもってこの教会を私たちにお与えくださり、今日あなたの恵みの中で生ける命の言葉を預かり、そして新しい一週間この場から派遣されていきます。どうぞこの礼拝を豊かに祝福してくださり、今日私たちがあなたの御声を聞きながら、またあなたの御言葉によって励まされ、また立たされて、新しい一週間それぞれの場所に使わされていく、力強く歩んでいく私たちとなることができますように導いてください。あなたの真理を、またイエス・キリストにある うちにある命を今朝組み上げることができますように、その信仰を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。風邪が流行り、インフルエンザが流行り、体調を崩している方がたくさんおります。どうぞ主よ、お一人お一人に速やかなる癒しを与え、また今日その中で来ることができなかった多くの兄弟姉妹の上に、あなたが新しい1週間癒しと回復を与えてくださいますようにお願いいたします。等しく恵みが注がれる今日の一日となりますように、すべてあなたの御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。新しい、講談用の椅子をが与えられて、ゆっくりお話しさせていただけるんじゃないかというふうに思います。はい、本当に皆さんのいつもお祈りと、そしてご愛を心から感謝いたします。皆さんのお祈りにですね、支えられて、昨日は青年たちのセミナーが開かれました。恋愛と結婚というテーマを持って、昨日と、そしてまた今日の礼拝の午後にですね、この学びの時を持ちます。本当にですね、祝福されて12名、私も含めて12名の人たちが参加しました。そしてですね、本当に良い学び、また恵まれた時となりましたことを心から感謝いたします。その中で今朝また語らせていただきます、創造の祝福に生きるということ、それは結婚を通してですね、まず一つの神様の祝福の形として、結婚もまた私たちにですね、目的があり、またその神様に作られたものとしての使命があることを共に、学びました。当然ですね、集まった青年たち一人一人抱えている課題も違いますし、年齢も違いますし、また結婚に対するこの切実さもですね、それぞれの年齢において、また男性女性において異なる者たちが集められましたけれども本当にですね、昨日この集まった一人一人が神様の御手の中で、そして神様に導かれて、神様の本当にご愛の中で、すべてを知っておられる主がお一人お一人の人生を導き、また昨日のセミナーにですね、招かれたことを深く覚える時でありました。そのような中でですね、土曜日の大事なこの時間を、御言葉を聞くために、そして自分の与えられた人生を、この神様の御心の 中で生きようとする、そのような切実な思い、また願いを持つ若者たちを主がこの教会に今与えてくださっていることをですね、心から感謝し、また主の御名を褒めたたえます。本当にもう先ほども久保羊とお話ししましたけれども、教会の宝です、ですね、子どもたち、青年たち、これから本当にこの信仰を継承していくリバイバルと世界宣教、今日も語られましたですね、このパウロが語った和解の福音の務めを委ねられている子どもたち、もちろんもう大人もそうです、ですね、すべて集った者たち、救いに預かった者たちはそうですけれども、特に子どもたち、そして青年たち、この若い時にしっかりとこの真理に預かっていく、真理の中、この命の中で生きていくということがいかに大切なことか、そしてそのように求める青年たちが今与えられていることに本当に感謝し、そして私たちはこの兄弟姉妹ですね、子どもたち、そして青年たちがしっかりこの恵みの中で、主の御言葉の中で成長し、そしてたった一度の人生です。ですね。主に本当にあがなわれる幸いの人生を、そして祝福の人生を歩んでいくことができるように、私たちはしっかり教会は目を覚まして祈っていきたいと思います。そしてさらに私たちはその中でですね、しっかり目を覚ましながら祈るとともに、私たちも大人たちもですね、この世の常識ではなく、しっかり聖書に沿った真理を語ることができますように、ですね、証しすることができますように、背中を見てますですね、子どもたち青年たちは背中を見てますですね、で結婚のことを学ぶときに両親を見てますし、そしてこの教会にいる夫婦を見てますしですね、そう大人の姿を見て、そこでイメージがですね作り上げられていくときに、しっかりそのような証し人としてさらに先に行く私たちですね、大人たちがその背中をですね見せることができるように、このことも私たちはしっかり祈りとともに、私たち自身が整えられていくようにですね祈っていきたいと思います。そしてそのためにですね、まあ先ほどこの恋愛と結婚のセミナーを青年たちにするという話をしていましたら、ある姉妹がですね、ぜひ結婚のセミナーもしてほしい、もう結婚した方です。結婚して方ですけれども、ぜひ結婚についてもですね、学びをしてほしい。で、それは本当に大切なことだと思いました。改めて今回恋愛と結婚の準備をする中で、さらにもう結婚した方たち、そして子育てをしている人、みんなもう一度しっかり真理に基づいて、どのような祝福の中に私たちは歩んでいく必要があるのか。で、それを先ほど久保羊にもですね、話します。ぜひよろしくお願いします。でですね、で言いました、諦めちゃいけませんどこからでもやり直すことができます。どこからでも十字架の主に立ち返ってですね、私たちが本当に幸いを選び取ることができるんです。アーメン。どこからでも私たちはやり直すことができるんです。主の恵みによって、悔い改めによって、そこに十字架が立っておりますから、私たちはそこに立ち返って本当に主にもう一度捧げる結婚ですね、また捧げる私たちの一人一人の人生、お仕事、すべてにおいて、そのように主の恵みがこの教会を通して流れていく、このリバイバルをですね、今日も求めつつ御言葉を取り継がせていただきたいと思います。そしてですね、まあその中で私自身も今回このセミナーの準備をしながら、あ、もっと早く聞きたかった、私も若い時にもっとこの学びをですね、することができたらな、どんなに幸いだっただろうか。人生の選択において、もちろん結婚において、何においてもそうです。真理を聞き、もちろん聞いてそれを選び取るのは、その後一人一人に委ねられているですね、事柄であります。でも、聞かなければわからない。聞かなければこの世の常識が、神様の常識と同じだと思ってしまう。けれども、決してそうではない。この世の常識が正しいのではなく、聖書で書かれている真理こそが私たちを生かしていく道であります。その時に、私自身も、あ、もっともっと聞くことができたら、ですね、もっともっと主の栄光が、本当に自分の人生を通して、新たにされて、表されていくかもしれない。で、そのことを思いましたときにですね、また、まあ、ある姉妹とですね、ある時話してました。その方も、まあ、今いろいろな、この人生の選択の中で祈り、そして、本当に主の御心を選択していきたい。まあ、そういう願いの中で、この今度の恋愛と結婚のセミナーの話をしていましたときに、もっと早く教えてほしかった。と言いました。本当にそのことが気づかされていったとき、切実な叫びです。 青年たちのですね、もしくは何かもうすでに選んだ人たちにとっては、あ、もっと早くこのことを聞くことができたなら、でその時に私がですね、その姉妹に言いました。それは教会の責任です。教会がしっかり真理を語ってこなかったですね。玉川教会においてもやっぱりその長年の歴史の中で真理が語られてこなかった時代があり、そしてもう言うまでもない、教会で語るということはそこに立てられているですね、牧師たちがしっかり真理を語ってこなかったですね。そのことにおいて私自身の悔い改めとともに、また本当に教会が悔い改めながらもう一度しっかり真理を語っていくこと、でそして真理を教会が語らなかったら、牧師が語らなかったら、これは大きな罪です。立てられているものがしっかり語らなければならないですね。それもう自分の戒めとして改めてそのことを恐れを持って、今日パウロが言いました、主に恐れを持っている私たちと語られました。主に恐れを持って、そのことも私自身が今回学びを通して与えられた恵みでありますけれども、やはり人間ですからですね、この牧師をしてみてよくわかりますけれども、非常にこのメッセージを語るとき、また牧会をするときには恐れがあります。いつも恐れがありますですね。人のことを恐れてみたり、この世を恐れてみたり、そして何よりも自分自身の弱さ、自分の罪を恐れてしまう。でその時にですね、ちょっとゼカリア書の御言葉をお開きになる方だけで結構ですが、この3章、ゼカリア書の3章1482ページ、旧約聖書、ゼカリア書3章の御言葉にですね、この大祭司ヨシアがサタンに訴えられて神の御前に立っているという、こういうこの幻のですね、この第四の幻と書かれているところがあります。1482ページ、このところにですね、ちょっと3章の3節を見ますと、ヨシアは汚れた衣を着て御使いの前に立っていたですね。このヨシアがこの罪を犯し、大祭司でありますけれども、罪の結果として罪の中で汚れた衣をまといながら主の御前に立っていた。でその時二節でですね、主の御使い、一節のところにありますね、大祭司ヨシアとその右に立って彼を訴えようとしているサタンを私に示された。で私たちはですね、罪がなければいいんですよですね。罪がなければ大胆にそれこそ語ることができる。私たちもですね、それこそもう結婚された方、もう子育てをされている方、過去においていろいろな失敗が人それぞれにあってあると思います。でもその時にその失敗を思うとですね、自分の罪深さを思うと、親として、大人としての罪深さを思うと、なかなか大胆に語ることができない。大胆に、いや、自分も弱かったから。自分も失敗してきたからですね、偉そうにそんな風に言う身分じゃない、そのように私たちは自分の罪を恐れると、弱さを恐れると、過去を恐れると、そのようになっていってしまう。同じように牧師も立てられた時に自分の罪を思えばとても語ることができませんけれども、私たちはしっかりと聖書に基づいて、私たちからではなく、私たちの現実ではなく、聖書に記されているこの御言葉に真理があり、そして私たちを神様は、今日この三章で今読みましたように、その汚れた衣を着ながら、この人生に、あ、失敗したな、あ、ダメだったな、どうせ私なんか、そのようにうなだれながら人生を生きるようにと神様が作られたのではないということです。神様は私たちを神様の形に似せて作ってくださいました。ちょっとですね、昨日の学びも含めて、開きたいと思いますが、創世記の一章のですね、昨日学んだところなんですけれども、創世記一章の26節から31節をお開きください。創世記二章の一節。1章の26節から31節です。創世記旧約聖書2ページです。旧約聖書の2ページの創世記1章の26節から31節を交互に読みましょう。私が26節を読みますので交読したいと思います。創世記1章の26節から読みます。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。
神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。ご一緒に。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。アーメン。このように神様がどのように私たちを創造されたのか、作られたのか。ここにはっきりと記されています。それは26章節のところで読みましたように、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。このですね、じゃあ我々とは一体何でしょうか。どうぞ今皆さん青年に聞いてみてください。青年はすぐに答えられますね。ですね、はい。我々は何だったでしょうか。あ、誰でもいいんです。はい、三位一体のことですね。我々これ神様がたくさんいるという意味ではなくして、もうたくさん聞いてください。青年たちにもたくさん恵みをいただいてますからですね。で、この我々というのはこの三位一体のことをですね表しています。つまり聖書の神様は天のお父様、そして御子なるイエス様、そして聖霊なる神様、この三位一体が一つとなった神、これが私たちの礼拝を捧げている神様です。この神様に似せて私たち人間を作ってくださった。その時に私たち人間はそのように一人一人が神に作られたものとして、また三位一体を表すものとして神様に作られたということです。三位一体を表すものは何でしょうか。愛の交わりです。ですね。互いに深く人格を持った交わりです。ですね。そしてそのような交わりを私たちがこの世にあって、その神の性質を明かししていくために、そのために私たち人間を作られた。そしてそのうちにある結婚という祝福も、結婚を通してこの三位一体が明かしされていくために、そのために結婚というものがあり、また子育てにおいてもそうです。ですね。その時に私たちはしっかりその目的に沿って、そのようにして神様が私たちを作ってくださいました。三位一体のこの愛を明かしするものとして、神の愛を私たちが自身がこの地上において証しするものとして作られた。結婚もそう、今言いました子育ての中にあってもそう。けれども実際私たちに起こっている問題は何かというと、私たちはこの三章から始まるアダムのこの罪以来、その神様との交わりの恵みを捨て去ってですね、自らそこから離れて自分中心に人間の力で、人間の考えで、人間の支配の中で自然を支配しようとし、人間を支配しようとして、そしてそのようにして罪の世界が作り上げていったですね、作り上げられていった。それがもう今見ている世界の現実です。自然のですね、自然破壊の現実はそのようにして私たち人間に、すべて三位一体の交わりの中で、それこそこの自然、神様に作られた被造物もまた神様の愛の交わりの中で、私たちがしっかりと神様の御心に沿ってですね、支配しなければならないのにもかかわらず、自己中心、人間中心において支配していくところに全ての問題の根源があります。しかしこれが罪でありですね、けれども私たちが今日御言葉を通して私たちが教えられたいことは、私たちをまずそのような創造の恵みの中で神様が生きるようにと私たちを作ってくださった、愛の交わりの中で互いに愛し合い、許し合い、そして十字架を追いながらですね、私たちが歩むように、そのように神様の愛の表れとして私たちが作られたけれども、私たちはそこから離れて罪の中に陥っていってしまった。それゆえに先ほど言いましたですね、私自身も語るとき、いつも自分の罪の中、弱さを抱えながら恐れを持ちます。でも私たちはその私たちのために、そのように恐れの中、また罪に失望しながら、過去の失敗にとらわれながら、在籍感にとらわれながら、また人生に対して虚しさを覚えながら生きるために神様が私たちを作られたのではありません。 そうではない。今言いました。神様の祝福の証人として。で、そのために、父なる神様はイエス・キリストを私たちに使わせてくださったのであります。イエス・キリストを通して神様との関係をまず回復させて、私たちが誠に創造の恵みの中で作られたものとして生きる、その回復の道を歩むことができるように、イエス・キリストによる新しい命を神様はもたらしてくださったのであります。そのためにイエス様が今日ですね、ルカによる福音書を開きましょう。私たちのためにその罪のただ中にあって、恐れがあり不安がありですね、どのような道を歩んでいいかわからない、また罪が何かもわからない、そのような私たちのために、創造のその恵みから離れていってしまったその私たちを神様ご自身の犠牲をもって買い取ってくださった、ご自身の御子を使わし、ご自身の命を捧げることを通して、その創造の恵みに私たちを取り戻してくださったんです。その時何がなされたか、ルカによる福音書23章の34節を読みます。158ページ、ルカによる福音書23章の34節、33節から読ませていただきます。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。イエス様が十字架につけられている姿です。私たちの罪のために十字架につけられているイエス様は、34節ただひたすらに、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか知らないのです。これ口語訳だとですね、彼らは何をしているのかわからずにいるのです。先ほど言いました、神様の創造によって、神の形に似せて、三位一体の関係の中で、恵みの中で、神様のこの祝福を受け継ぐものとして、私たちが作られたのにもかかわらず、そこから離れた私たち、何をしているのかわからない。ですね。本当に自分の姿を見ても、パウロが言うように、なんと惨めな人間でしょうか。今日ここでですね、出てきた登場人物、この人々ですね、民衆は立って見つめていた。そして議員たちも嘲笑っていた。そして他は他人を救ったのだ。もし神ならメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。私たちの救いのために来たのに、この人たちの救いのために来たのに、けれどもそれが全くわからない。ですね。そうではない。その中で分からずして、いや、むしろ、お前が救いな、神なら、私を救ってみろ。ですね。そしてそのようにして、嘲笑う。そのようにして、神の子を罵ってしまう。これが本当に人間の罪の姿であります。そのような中にあってですね、このようにして神様は作られたのではないけれども、そのように私たちが罪の結果、私たちが離れていったとき、これほどまでに分からなくなってしまう。でもそれは、私たちは、この人たちはそうだったではなくして、日々の生活の中で、簡単に私たちもまた、十字架から離れていくとき、何をしているのかわからない。自分が何を願っているのかわからない。むしろ正しいことをしている。ですね。いや、ここにこの日本、それこそ世の中の常識に対して私たちが生きているときに、正しいことを選んでいる。けれども、本当に聖書に照らし合わせていったときに、私たちは正しいことを選べているだろうか、真理に生きることを選べているだろうか。けれども、私たちはそのような本当に罪深い弱いものでありますけれども、私たちのその罪のために、イエス様は父よ、彼らを許してください。そのようにして、この常に父なる神様との関係の回復のもとに、私たちを招いてくださっているのであります。その十字架の恵みの中で私たちが歩んでいくとき、今日第二コリントの五章を開かせていただきました。そのように私たちが十字架の救いに預かって、 神様のイエス・キリストのこの犠牲の中で、父よ彼らを許してください。何をしているのか彼らはわからないのです。そのようにわからない私たちのために取りなし続け、祈り続けている私たち、そのイエス・キリストを信じ、救われた私たちは、神と共に生きるように、神の創造に対してその目的の中で生きるように、私たちをイエス・キリストの命をもって、父なる神様は買い取ってくださいました。じゃあその目的は私たちにおいて何であるか、それが第二コリントの今日の五章のところに記されています。330ページ、コリントの信徒への手紙、第2、5章の15節を読ませていただきます。共にお開きになった方読みましょう。第2コリントの信徒への手紙、5章の15節、330ページ。コリントの信徒への手紙第2、5章の15節を共に読みましょう。3、はい。その一人の方は、すべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで、復活してくださった方のために生きることなのです。アーメン。その目的は、聖書はっきり書かれています。そのイエス・キリストの贖いに生きる人の目的は、自分のためではなく、この私のために、罪深い私のために死んで、そして復活してくださった方のために生きることなのです。ここに創造の祝福に立ち返り、生きる幸いがあります。今までは分からなかった。いや、自分のために一生懸命、みんな一生懸命に生きています。ですね。でも、いろいろな罪の中においてですね、神様に頼らない、神様を信じない中において何度となく失敗を繰り返し、そして失望の中、どっかもう人生はこれぐらいかな、まあこれ以上ですね、望めないかな、幻を抱くことなくですね、失望しながら生きていってしまう。先ほど言いました、罪悪感の中、虚無感の中、私たちは生きていってしまう。しかし、はっきりとイエス・キリストが、その私たちに使わされたのは、私たちがしっかりこの命の中で、イエス様に通して捧げられた、イエス様のこの命、神の命が犠牲となって捧げられたのは、私たちが神様と和解して、神様との関係、創造主としっかりとつながって、作られた人の目的を生きるためなのです。その目的に沿って、私たちが生きるために、イエス・キリストは私たちのために来てくださったのです。そして十字架で私たちの罪を取りなしてくださっているのです。さらに具体的に、じゃあパウロはですね、その恵みは何かということをですね、この5章の後半の部分で語っていますので、もう一度読んでおきたいと思います。17節から読みます。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、愛の言葉を私たちに委ねられたのです。今申しました、創造によって神様に作られたけれども、私たちがその創造の恵みから離れて自分勝手に分からずに歩んでいってしまう、その私たちをイエス・キリストを通して神様と和解させてくださり、そして神様と共に生きるように、その時私たちのうちには日ごとに新しい命が湧き上がっていく。古い過去にいつまでもとどまりながら、古い過去に失敗にとらわれながら生きていくのではない、いつもイエス様の十字架に合わせられて、この過去のすべてを十字架において清算されて、新しい命、キリストにあがなわれたものとして私たちは生き直すことができるのであります。新しい命の中で希望に満ち溢れて、今日から私たちは生きることができるのであります。先ほどのルカによる福音書23章のところで読みませんでしたけれども、犯罪人の一人がですね、言いましたね、最後に。どうぞ私をあなたが御国に行くときに思い起こしてください。 その時イエス様が言ったことは、今日あなたはもうすでに私と共にパラダイスにいる。そのように私たちがイエス・キリストを信じ、神に立ち返り、十字架の下で本当に私たちが新しくされて生きることを願うならば、主はそのようにしてくださるのであります。そして私たちはもう一度我々の形に似せて作った三位一体のこの神の恵みの中で作られたその創造をもう一度私たちは生き直すことができるのであります。そのためにイエス様が使わされました。そしてその時、私たちがパウロが言うように、私たちはその時、この和解させられたものとして生きなさい。和解させられたものとして和解を携えていきなさい。和解の福音を述べ伝えるために、その目的を持って出かけていきなさい。生きていきなさい、生活していきなさい、そのように語られました。これはもちろん、この間祈祷会でもお話ししました、福音を述べ伝えるということです。ですね。イエス様のこの十字架の救いが、どれほど偉大なものであるか、どのような罪の中からあっても、主が私たちを救い上げてくださるこの十字架に力があるか、救われた私たちはそのことを証ししなければなりません。しかしまた同時に私たちがこの和解を福音を述べ伝えるということは、最初の話ところで冒頭でお話ししましたように、私たちがしっかり真理を語っていくということです。御言葉において語られているその真理に生き、そして御言葉、この世の常識ではない聖書が語られている真理を私たちが生きていくということ。そのことを通して私たちに神様が作られたものとしてのこの幸いな人生ですね、目的がなされていくことを信じます。この恵みにもう一度私たち、この創造の恵み、今お話ししましたですね、その創造の恵みに本当に立ち返る人生、その創造の恵みに私たちが立ち返ったとき、私たちの家庭も夫婦の関係も子供との関係も兄弟の教会の兄弟姉妹、すべての人間関係の中において、この三位一体の関係の回復がなされていきます。しかしそのために私たちはまずイエス様のもとに、十字架のもとに行き、本当に私たちの今日までの罪を悔い改めながら、光に照らされながら、私たちが本当にそこで恵みを求めていくとき、日々新しい命の中で私たちに誠の癒しが与えられていきます。どうか私たちが今ここで諦めることがありませんように、皆さんの家庭の問題、子育ての問題、結婚の問題、いろいろとですね、職場の問題、いろいろと課題が私たちの人生にはありますけれども、どうぞ私たちがこの時にしっかり作られた神様の創造の目的に立ち返り、そのためにイエス・キリストが来てくださった、もう一度この回復の道を主と共に歩んでいくことができますように、そしてイエス・キリストたった一つの道であり、真理であり、命を私たちが証ししていくものとなることができますように、共にお祈りしたいと思います。最後に一箇所だけ聖書を開いて終わります。ローマの信徒への手紙、ローマの信徒への手紙13章、11節から14節を、共に読んで終わりましょう。ローマの信徒への手紙13章の11節から14節、293ページ。ローマの信徒への手紙13章の11節から14節を共に読みましょう。3、はい。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなたが眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主筵と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。アーメン。パウロが、今がその時です。まさにこの御言葉が語られ、今がこの時です。今が主の十字架の身元に立ち返り、本当に光に照らされて生きること、神様の創造の恵みの中で生きることに立ち返る時です。その時ですね、主イエス・キリストを身にまといなさい。 何を着ていますか皆さんですね。主イエスキリストを身にまといましょう。これ着るという言葉です。ですね。主イエス様を着るということです。ですね。何を着てますか皆さん何を着て毎朝ですね、仕事に出かけていくでしょうか、毎朝家族の前に出ていくでしょうかですね、今日教会に来たでしょうか、私たち新しい一週間、今日の御言葉の中にしっかりと身を置いて、イエス様を着て出ていくものとなりたいと願います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、尊い皆を褒めたたえ、今日このようにして愛する兄弟姉妹と共に、あなたの礼拝に招かれ、また御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。どうぞ新しい週間の歩み、今日あなたが語ってくださった、私に語ってくださった御言葉のもとに、私たちがこの歩み、ほっとの弱き、乏しい歩みでありますけれども、どうぞ、イエス様、あなたの御取りなしのもとに、十字架の元に立ち返りながら、私たちが新しい一週間、あなたにこの作られた、また与えられた人生の幸いを、主よあなたにお捧げしながら生きていくことができますように、どうぞ集いしお一人お一人をこの御言葉のうちに、恵みのうちに祝福してください。そしてどうぞ、今日聞いたお一人お一人から始まるすべての人間関係の上に、主よあなたの素晴らしい恵みと祝福、回復がありますように、あなたの御心の中でどうぞどうぞ、主よあなたに本当に与えられる神の御胸を大地にしながら、その一つ一つの関係にあなたの栄光がもたらされていきますように心よりお祈りいたします。新しい週間どうぞ祈りつつ、聖霊に満たされて主イエスキリストを着て、新しい週間また日々の生活、私たちがそれぞれの場所で出かけていくことができますように導いてください。そのようにしてくださることを信じ、主の憐れみ、主の十字架の御許しを心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。